送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。ケアライフハーモニー坂井の上野です。よろしくお願いします。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。はい、またまた、はい、後藤さんに引き続き加納さんが
リレー
面白い方いるよという形でご紹介いただいた方で、はい、ぜひお話を伺いたいということで、はい、よろしくお願いします。
はいはい、今日は苦労の形の代表、はい、石原千秋さんにおいでいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。供養の形の石原と申します。
はい、供養の形っていうのがね、はい、僕らはちょっと初めて聞いたし、はい、おそらく今これから聞いたらなんか初めてあんまり例がない展開をされてるということで、はい、ちょっとぜひ お聞きしたいんですけど、だいたいざくっと供養の形ってどういうことされてるかっていうのをちょっと教えていただけます？
はいはい、確かに供養の形ってこう聞いただけでは、はい、一見何やってるのかわからないかとは思うんですけれども、ね、はいはいはい、一番わかりやすいのがですね、はいはいはい、今テレビでよく目にされる保険の窓口さんとか、はい、ゼクシーカウンターさんですね、はい、皆さん保険選ばれるときは、うん、保険の窓口さんですとか保険市場さんにご相談に行かれると思うんですね。で、式場選びで迷われたらゼクシーカウンターさんとか、あとは今テレビでよくやってる花夢さんとか、まあ、そういったところにご相談に行かれると思うんですけれども、お墓選びで迷ったときに皆さんじゃあどこ行かれますかっていうときにパッと思い浮かばないと思うんですよね。
ちょっとクエスチョンですね。考えもしなかったみたいな。
そうですよね。はい、でそこで供養の形というのは、はい、お墓バージョンの保険の窓口さんとかゼクシーカウンターさんに当たるサービスになります
。お墓バージョン
の、はい、そうです、はい、
お墓のことで相談があったら、はい、まずそこに行
く。そうですね、お墓選び、つまりは霊園さんどこにしようかなとかですね、はいはいはい、石材店さんどこにしようかなと迷った時に供養の形にご相談に来ていただくと、ご紹介させていただいて仲介させていただくと、
あくまで公平な立場で、
そうです、
その方に合ったところをこう相談に乗ってっていう形なんですね。
はい、保険の窓口さんやゼクシーカウンターさんも完全中立な立場からご希望に合ったところをご紹介してもらえると思うんですけれども、供養の形もお客様の一人一人の希望をお伺いして、希望に合った霊園さんや石材店さんをご紹介して仲介するというような形にさせていただいてます。
今までなかった。
そうですね、ポータルサイト、インターネットとかですね、検索システムはあったんですけれども、特に訪問特化型っていう形で供養の形はさせていただいてまして、
その訪問特化型っていうのは、ね、はい、なんかいちまいち分かったような分からない、
はいはいはい、
訪問特化型ってどういうことなんですかね。
は
い、
要は保険外交員さんみたいな形で、はいはいはい、お客様のご自宅にお伺いをさせていただいて、はい、ご自宅でなくても例えばお仕事をお忙しい方でしたら、はい、会社の会議室なんかにもお伺いすることもできますし、ご家族さんが老人ホームいらっしゃったら老人ホームさんにお伺いすることもできます。はい、お客様のご指定された場所にお伺いをして、プライバシーが守られた中でお客様のご要望、ご相談をじっくりお伺いするというような形で訪問特化型ということをさせていただいてます。
はい、店構えてるだけじゃまずいこととかあるんですか、その訪問にしてあるというのは。
そうですね、やはり例えばゼクシーカウンターさん、まあ、結婚っていうことであればおめでたいことですので、まあ、どなたに聞かれても特に問題はね、
逆に
言いたい、そうですよねと思うんですけど、おめでたいことなのでね、全然構わないと思うんです。でお若い方ですので、遠方であっても出かけていくことができるかと思うんですが、やはりお墓探しされてる方っていうのはやはりシニア世代の方が多いです。あとは終末期の方ですとか、お体が不自由な方ですとか、ちょっとお膝が悪くてやっぱりちょっと歩行が困難だって言われる方も今多いですので、
家族さん連れてまで行けないね、
そうですね、
ケ、ね、うん、アマネージャーでね、
いろいろ、はい、そうですね、あとはやはり死に関わることになりますので、はい、それぞれのご家庭のご事情っていうのが他人さんには聞かれたくないと言われるお客様がやはり多いですので、そこは必ずこうプライバシーが守られたような状況 状況でお話を伺えるようにということで、はい、あえて店舗は構えずに訪問させていただくというような、はい、
結構大変ですよね、フットワーク
も、そうですね
一人で回っては
る、今のところ私一人で、はい、させていただいてます。
すごいですね、
今は現状としてはポータルサイトがあるだけみたいな感じですか、
ね、
はい、
有名なのがやはり鎌倉新書さんをはじめとしたポータルサイトさんで、はい、要は自分の住んでいる地域を入力して希望の項目を選択をすると、まあ、ヒットした連鎖がいくつかこう画面上に上がってきて、そこから資料請求したりとか見学予約をしてくれたりとかっていうインターネットサービスはあるんですが、私がさせていただいている供養の形のサービスというのは、まずは先ほどご説明した訪問特化型で、実際に人間がお客様のところに営業マンがご訪問してご希望を聞いた上で、なおかつご希望の霊園さんに同行して一緒にご見学もさせていただくことができますし、
見学も一緒に同行してくれるはる
そうです、はい、でご商談の席で例えばこのお見積もりの金額が果たして適正価格なのかどうなのかって分からない場合は、ご商談に同席させてもらうということもできます。これは本当にそういったインターネットサービスではできない、本当に訪問特化型人対人だからできるサービスだと思っています。はい、
なんかこう値段的にもやっぱりピンキリな使い方、
そうですね、はい、美味しいものたくさん種類があります、はい、国産のものあれば外国産のものもありまして、お値段もピンキリになります。
石材で、
そうです、
外国産も
あれば国産のものもありますので、
全然そう、はい、
中国産もあればインド産もあって、
何がいいかも分かんない
です、はい、なのでお値段もピンキリなので、じゃあ見積もりをポンって渡された時に、ご事情わからないやっぱりご家族さんがそれが果たして適正価格なのかっていうと、
そうですね、
やはり専門家がいた方が皆さんご安心されると思うんですよね。
やっぱお葬式もそうですけど、はあ、皆さんこんなもんですよって言われたら、は
い、そうですよね、
そんなもんなんかって言わず、はあ、ね、納得せざるを得んとこあるんですけど、ね、
結局やっぱり契約してしまった後に適正価格を知って、で法外な請求されてたということに気づいて、はい、消費者センターの方にやはりご相談の電話をされると。で実際に今、はい、消費者センターの方に集まっているお電話が葬儀の約2倍っていうような形で、やはりお墓にまつわるトラブルっていうのが増えてるんですよね。要は粗悪な石をつかまされたとかですね。
あ、
石を使われ
てありますあります、はい、あります。
でも昔のすっごい古いお墓って苔生えたりとか、
はいはい、まあ、経年劣化でもちろんそういった風化していくのはもちろんあるんですけれども、はい、例えば飼って5年以内にヒビが入ってきたとかですね、変色してきたとかですね、まあ、そういったトラブルなんかも報告はされてます。
法外な値段で買ったのに、
そうです、そうです、
まつるつるやったり色が違ったりとかですか。
そうです、そうです、
なかなか見学行っても分かんない
ですね。分からないです、
艶があったらそれなりに見
える。そうですね、本当に新品の時はどれ見てもピカピカしてるので綺麗なんですよね。ただやっぱり使っているうちに、やっぱお参り行くうちに5年10年20年と、まあ、やっぱり月日が経つうちにやっぱりいいお石はいつまでもピカピカしてますし、はい、やっぱりお値段それなりのものはやはり風化が早かったりとか、やっぱり石にもそれぞれ特徴がありますので、そういった石選びの際も少し助言させていただいたりとか。
それは嬉しいですね。
そうですね、お墓のまあ石材の種類もあるんですけど、はい、まあ、それ以外にも永代供養とかね、樹木葬とかこういろんな形があると思うので、
はいはい、
その辺また後でねちょっとゆっくり教えていただくとして、はいはいはい、ちょっと加納さんから聞いたのはサッカー選手の方をねちょっと紹介するよみたいな、ゆとりスポーツですから、
はい、
そこがちょっとどうお墓と、ね、供養の形と結びついていくあたりよね、はい、とかきっかけとか、ちょっとその辺を一回お聞かせ いただけたらなと思うんです、
は
い
は
い、
ちょっと今思ってましたけど、実は私高校からサッカーを始めまして、それまでは全然スポーツとは縁遠かったんです、はい、まあ、美術と体育が大の得意だったところで、
ですか、
はい、中学校の時に体育の先生になろうっていうところで進路を決めまして、
完全にもう、
はいはい、もう体育系に進もうと、
はい
はい、でその時に体育の先生になるには体育大学に進まないといけないので、はいはい、専門のスポーツをつける必要があったんですよね、
はいはいはい、
でそれまで全然スポーツやってませんでしたので、はい、例えば高校からバレーやバスケットってなると、もうそれまでバリバリやってる子たちが、
でもサッカーもそうじゃないですか、
当時はですね
違うんですか、
女の子がサッカーやってるってほとんど聞かなかったですよね。でたまたま地元に女子サッカー部がある高校がありまして、
はいはいはいはい、
でそこに進学をしてサッカー部に入って、はい、サッカースタートして したと。でその後ですね、入ってみると実は全国大会に出場するような強豪校でして、うん、全然知らずに入ったんですけど、はい、でそこで実業団の方からお声掛けいただいて、
かなりのレベルでされてたんですよね。
すごい才能ですね。
高校卒業して実業団の方に入団させていただいて、最終的には21歳の時に年代別の日本代表を見つけさせていただいた後に26歳で現役引退と。
サッカー何歳で？
21の時ですね、はい、大学2年生ですかね。うっから動かすことは好きだったのもあるんですけど、ただやっぱり競技人口が当時少なかったので。
それも日本代表ってね、
もう何やっても体育得意だったんですか、小さい頃から。
割と球技系は得意だったかもわからないですね。で私ゴールキーパーだったので、
あ、キーパーじゃん。
手さえ使えれば。
いや、ボールさえ掴めれば、身とかなんかんし。
まあだから
基本読みですよね。
そうですね。すごい。それもサッカー他のフィールドを走り回ってる選手は10人いるじゃないですか。なのでやっぱり競争率が激しいんですよ。ゴールキーパーだと競争率が低いので、スポーツ経験のない私でも太刀打ちできるんじゃないかっていう、まあそういうちょっと思惑もありますね。そんなこんなで26ぐらいまで現役をさせていただいて、一般のメーカーに就職をして。
あ、それはサッカーやってる実業団が。
いや、もう全然関係ないところに就職しまして、でお休みの日にボランティアで高校生にサッカーを教えに行ってたと。
はいはい。でそこで何かが、
何かが
まずそのまだきっかけっていうか、
はい、最終的に要はこういったお墓の仕事をするきっかけになったっていうのが、2016年にですね、私の母が、
最近ですよね、
最近ですね、
はい、母が脳梗塞で倒れまして、はい、1ヶ月ぐらいですかね、意識が戻らずにおりまして、でお医者様からも覚悟しておいた方がいいというようなことも言われまして、で家族がもう大当てになりまして、でやはり父も母から、まあ、こういう時に延命治療をした方がいいのかどうなのかっていう話もしてなかったし、
病院からも聞かれてね、どうされますかとか結構聞かれたり、
で、ね、お葬式どうしたいとかっていう話も全然してこなかったっていうこと、やっぱり後悔の言葉をやっぱり言ってまして、うん、で、まあ、私たち、まあ、娘2人ですけども、うん、母ともやはり、そういう話もなかなかすることもなかったですし、タイミングを作るようなこともしてこなかったっていう、やはり家族全員が後悔の念に苛まれたんですよね。で、まあ、その後幸いその一命は取り留めたんでよかったんですが、はい、まあ、私自身もまだ独り身ですので、うん、この先自分がじゃあ明日死ぬかもしれない、明後日死ぬかもしれない、自分の身の振り方も全然考えていない中で、うん、さてどうしたものかって迷っていた時に、はい、まあ、週末サッカー教えに行って行った、うん、チームの実は教え子がですね、うん、バイクの交通事故で突然亡くなるというような、当時彼女20歳という若さでですね、アルバイトに行く途中ですかね、通勤の途中でバイク事故に遭って、亡くなったと、
はいはいはい、
でご葬儀参列させていただいたんですけれども、はい、やはりもうご家族様もまさか亡くなるなと思ってらっしゃらないですの で、まあ、同級生含めもう皆さんもその場に立ち尽くすような形でですね、うん、やはり親はいつか死ぬものだとどこかで分かってはいても、うん、なかなか話すきっかけもなく、突然その日はやってくると。
そうですね、
で自分自身もいつか死ぬだろうと思っていてもなかなか就活の動き方っていうのを、まあ、しあぐねてるところもあると、うん、でもっと言えば自分より若い子たちも必ず死ぬ時は来ると、
うん、
しかも死期っていうのはいつ来るか分からないっていうようなところで、その時本当に就活の大切さっていうのを身に染みて感じたんですよね。
連続でこう
連続ですね、本当に同じ時期にポンポンと重なりまして、でそこから少し就活の勉強しようと、まさか自分の仕事になるとは思わない、その頃は思ってなかったんですけども、生前整理の資格とですね、総裁カウンセラーの資格を取りに行く機会がありまして、はい、でそこで資格を取らせていただく中で、やはりこれからの時代就活は必ず必要とされる業界であるというところで、まあ、40も前にしてましたので、はい、まあ、自分の 将来仕事をどういうふうにしていくかという、まあ、岐路でもありますよね、うん、やはり40ってこうちょっと分岐点になるというか、はい、でその時にせっかく資格を取ったので、うん、これは思い切って自分が今必要と思える仕事をやってみようというところで石材業界に飛び込んだ、
は
い、
石材業界、
はいはい、要は石屋さんですね、はい、町の石屋さんに就職をしまして、はいはい、で大型霊に駐在をしまして、はい、お客様に墓地の販売とか永代、はい、供養のご販売というのをさせていただきました。
永代、はい、供養って販売するんやと
思ってそうですね、
そうですよ、
はい、
それがね、
はい、永代供養って本当に昔はですね、はい、やはり身寄りのない方の受け入れ先ということで、まあ、お寺様が細々とやってらっしゃったシステムはあったんですね、うんはいはい、最近始まったことではなくて、はい、昔からお寺様が、うん、されていたシステムではあるんですけれども、うん、割と今はこう間口が広がってきたといいますか、はいはいはい、割と皆さん今気軽に永代供養される方がどんどん増えてきてまして、ね、はい、やはり後継ぎさんがいないとかですね、はい、お子さんいらっしゃっても娘さんしかいらっしゃらないとかですね、はい、それこそ独身の方とかですね、はい、やはりお墓作られても墓守さんがいないとどうしてもね、ご供養し続けるっていうのは難しくなりますので、そういったご事情をお抱えの方は永代供養を選ばれる方っていうのが今増えてきてます、はい、
その辺の知識もね、事前にちょっと分かっとかなあかんっていう、ね、
その頃からそのお墓についてのいろんなアドバイスを実際していたんですよね。
そうですね、はい、
石材
ね、そうです、はい、やはりいろんなご家庭のご事情を抱えの方いらっしゃいますので、はいはい、後継さんいらっしゃる方であれば、はい、一般墓地のいわゆる昔ながらのお墓を建てられる方もいらっしゃいますし、やはり娘さんしかいなくて跡取りさんいないという方であれば永代供養を選ばれるお客様もいらっしゃいます。
まあ、そういうことでいっぱい相談をね、
はい、
受けはって、
はい、
皆さんこういうことで悩んでるんやなとかいうのは結構分かったりするんですけど、
そうですね、
はい、やっぱり一つのとこにいてるよりはなんかこうジレンマみたいなのがあったとこですか、
はいはい、
なんか
そうですね、はい、やはりたくさんお客様、はい、私を頼ってきていただいてもですね、はいはい、やはり自社商品っていうのはどうしても限られてます、うん、お客様のやっぱり家族背景っていうのもいろいろありますので、はいはい、必ずうちの商品にマッチするとは限らないんですね、うん、なので自社商品の中にマッチするお客様はそのままご契約っていう形にしていただけるんですけれども、はい、どうしても自社商品に合わないお客様っていうのは最後までご面倒を見ることができずに帰っていただくというような形になってしまって、どうしても私も営業マンとして悔いが残るようなことがあったと、せっかく頼ってきていただいても最終的に課題を解決することができないっていうことがやはり多々ありまして、それであれば会社の垣根を越えて霊園さんの垣根を越えて、まあ、本当にお客様の希望に合ったものをまあフラットな形でご提案することができれば、もっとたくさんのお客様に喜んでもらえて、まあ、困っているお客様も救うことができるんじゃないかというところで、はい、勤めてた石材店から今回独立と、はあ、いうような形になりました。
なかなか勇気いったじゃない
です
か。
そうですね、はあ、ただやはり、はい、自分のやりがいっていうのは会社に勤めることではなくて、やはり目の前の困ってるお客様を、はい、まあ、どういうふうにお助けしていくかっていうところにやはりやりがいを感じておりましたので、はい、自社商品の中だけで解決できないのであれば、はい、まあ、いろんな石屋さん、いろんな連鎖の力を借りながら、あ、そのお客様に合ったものをご提案していくと。
その辺はもう霊園さんも協力してくれる感じ
ですか。そうですね、はいはい、提携の霊園さん、医者さんというのはどんどんどんどんこれからも増えていく予定ではあります。
応援するよみたいな
感じで、はい、そうですね。
だからね、一般に相談って言ってもどこをどう相談したらいいかって言いますね。
ね、
そこから分からない ですよね。し、だからちょっと簡単にですけどね、
はい、
そのお墓の種類っていうか、はい、そういうのちょっと教えてもらえますか。
はい、まず、はい、先ほどもお話ししましたけれども、はい、後継さんがいらっしゃる方っていうのは本当に昔ながらの、はい、一般墓地、要は区画に石塔ですね、はい、要は和墓、昔ながらのお墓っていう、はい、 とこうポンってイメージされるような縦長の和バカですね、はい、あれを建てられたりとか、今はデザイン性の高い洋バカってちょっと洋風なお墓を建てられるような場合もあります。
洋バカって、
はい、和バカ洋バカっていうんですね、はい、
響きがね、
そうなんです。それをあの総称して普通バカっていうんですね、はい、なんで後継ぎさんいらっしゃる方は要は墓地を買ってで、はい、そこに普通墓を建てると、はい、まあ、そういうイメージになります。でもう一つは、はい、やはり後継ぎさんのいない方ですね、はい、独り身の方ですとか、はい、お子さんいらっしゃるけど娘さんでお墓継ぐ方いらっしゃらないと言われる方は永代供養を選ばれる方が今はどんどん増えてきてます。
最近ねよく名前は聞くんですけど、ね、うん、また後でちょっと教えていただけて、
はいはいはい、であとはやはり、はい、普通墓にするのか永代供養にするのかってやっぱり迷われた時にですね、はいはいはい、では墓地を霊園さんをどこにするかっていうことを選んでいかないといけないんですね。はい、そうですそうです。どこのお寺さんにするのか、どこの霊園さんにお墓を建てるのか、永代供養を頼むのかっていうのを選んでいかないといけないんですけれども、
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。